さん、こんにちは。
こんにちは。
本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。
朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーと
ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。
というわけで今回は、6月のハッシュタグ企画、成功読を楽しむ本の皆様から寄せられたツイートを発表しようと思ったんですが、
はい、
なんか雨全然降らないよね
あんまり梅雨っぽくないですよね、まだ。
なんか梅雨っぽくないというか、暑い
暑いでもまあこれから本格化するのかなって勝手に思ってるんですけど。
するの？
多分するんじゃないですかね。ちょっと雨少なくないですか、そうなってもらわないと。
でもなんかあれでしょ、去年はもうこんな感じで雨降らないなって思ってたらいきなり
もう梅雨明けって感じでした。
梅雨明けしちゃったんでしょう。なんかいや、去年日本にいなかったからよくわからないんだけど。そうか、去年逆に僕のいた韓国は雨ばっかりで、ずっとなんか連日ゲリラ豪雨と台風ばっかりだったんで、なんかまあそれでもこういくつか皆様の成功読を楽しむ本をお寄せいただきましたので、ちょっとそれをご紹介しながら、
はい、
我々のおすすめなども交えつつ進めていきたいと思いますけど、
はい、
早速いきますか。一方目、八尋真昼さん、
はい、
荻原のり子さんの空色まがたま、素晴らしき和製ファンタジー、渾身の力を込めておすすめの一冊。私が読んだのは中学生の頃でしたが、折に触れて読み返し、何度でも新しい感動に浸ります。悪天の日も抜けるような青空の下へ連れてってくれます。
日本神話をモチーフにしたファンタジー小説。
日本神話をモチーフにしたファンタジー
だそうです。まがたま三部作シリーズで。
あ、そうなんだ、
はい、
悪鳥遺伝、薄紅天女と合わせてまがたま三部作、まがたまシリーズ。
ファンタジーって普段読みますか、よし。
ファンタジー、
はい、
久しく読んでない気がします。なんか
私もそこまで読んでないですね。
小学生の頃にクレヨン王国シリーズを読んでたのが最後かもしれないな、もしかすると
小学生以来そうですね、ファンタジー、私もハリーポッターとかで止まってるかもしれないですね。
ハリーポッターありましたね。そういえばこの間高所高実の連載の滝沢カレンの物語の一歩先が、
はい、
本になったんですけれども、ちょうどこの前の回で滝沢カレンさんのインタビューをやってますけども、あれとか完全に15編のファンタジーですよ。
あ、確かにそうですね、ファンタジーですね。そう、ファンタジー拡大解釈っていうか、まあファンタジーですね。
まあ基本的にあれはなんかどこの国の誰のなんか実在するどこの国 の、 誰の物語でもない架空の世界のお話なので。
確かに
滝沢さんの頭の中でだけ存在するあの世界で展開される出来事なので。
確かにそうですね
ラジオドラマ化、ミュージカル化もされている作品だそうです。
人気作ってことですね。では
そうですね、もうなんか80年代の作品なんですね。そしてではもう一件、
次が石塚彩子さんですかね。石塚彩子さんからのおすすめ成功うどくを楽しむ本としておすすめいただいたのが、藤原竜さんの植物校、雨天を悪天候のように善悪の価値基準で捉えるのは人間の傲慢からも知れないと感じるほど、日頃当たり前に前提としていることを問いただすきっかけをくれます。表紙のバラの写真も大変美しく、目の保養と思考の糧と、一冊で二度おいしいっていうことです。
おー、これ生き延びるブックスの本なんだ。
私この植物校は積読リストに入っててまだ読んでないんですけど、こうやって改めておすすめされると、そこかそれまず読んでみようかなって今思いました。
しかもなんか結構、あ、この藤原竜さんって、あ、若手の注目の研究者なんですね。
あ、そうですね、本当にいろんな、
京都大学人文科学研究所准教授、農業史、食の思想史、
はい、
ナチスドイツの有機農業とか、ナチスのキッチンとか、そういう 本がある方、
はい、
すごいなこの人、すごいめちゃくちゃ多作だな。
この確かにこの表紙の写真すごい素敵なんですよね。このめちゃくちゃ拙者のバラの、気になりますよね、この人間の内なる植物性って何だろうみたいな。
どんなことなんだろうな。
早めに思って今思いました。
おお雨が降る中で植物について考える、うん、これはなんかしかし中身がいろいろ広がっていろんな知らないことをたくさん教えてくれそうな本ですね。
本当にまさに目の保養と思考の糧とっていうふうにおっしゃってますもんね、石塚さんも。
ランちゃんは成功読本って、
あ、私の成功読本ですか。
はい、この雨の中で読もうと思っていた本とか。
あ、いや、読もうとっていうよりかはなんか雨で思い浮かぶ本っていうと、まあ、すごいベタなんですけれど、伊坂幸太郎さんの死神の制度とか、なんか 雨だったなって、はい、あの、まあ、雨男の主人公の死神が主人公なんですよ。だから人間界にその死神がやってくると必ず雨なんですけど、
ほうほう、
で、まあ、その死神がやってきて、その観察対象となった人を観察し、1週間くらいだったかな、なんかそれでジャッジするみたいな、
ほう、
短編連作みたいな。
ガンちゃんこういうホラーも読むんですね。
あ、でもこれそんなホラーって感じじゃどうなんだろう。一時期すごく伊坂幸太郎さんにハマってた時に読んだと思いますこれは。
へえ。
そう、だからなんか雨の本っていうと、なんかまずこれがパッてなんか自分の中では思いついたなって。そういえばあれはなんか雨のシーンがものすごい印象的だなって。
ああ、なるほど、は
い。やっぱなんか最近すごい絵本をいろいろ見るようになったので、
はあ、
絵本で、あ、雨の時に読んだら楽しいだろうなっていうのがいくつかあって、1冊目が、江頭美智子さんの雨降り散歩っていう絵本がありまして、はあはあ、すごく本当水彩画のものすごく綺麗な絵で、江頭さんが初めて多分文章も絵も両方担当した初めての絵本だったんですけれど、まあ、なんかこの小さな女の子がこうお気に入りの長靴履いて、傘も持って、で、いろんなアジサイとかカタツムリさんとかにこう傘を貸してあげるみたいな、なんかちょっと雨の日のお散歩が楽しくなるようなお話で。
へえ。
絵も素敵だし、まあ、なんかそれを読んでちょっと、まあ、雨の日ってどうしても億劫になるじゃないですか、出かけたりするのが、
うん、
なんかそれを見たらこうちょっと出かけてみようかなって気分になれそうだなっていうので、うん、ちょっとだから成功うどくとまたちょっと違うかなっちゃうかもしれないですけど、雨の日にもなんかそうやって外に出かけたくなるみたいな本だなと思って、一つと、あともう一冊、高畑直さんの絵本でカエルのお出かけっていう、さっきのちょっと、そうですね、先ほどの石塚さん、植物を紹介してくださった石塚さんの話にもちょっと関連するかなと思ったんですけど、その雨、雨天を悪天候っていうふうに捉えるのって人間基準じゃないですか、
うん、
だけどこの、カエルのお出かけっていう絵本では雨が大好きなカエルの一日を描いた一冊で、まあ、カエルにとってのいい天気っていうのは人間と逆かもっていう発想から生まれた話なんですね、
はいはい、
なのでカエルにとっては雨の日がめちゃくちゃ嬉しいみたいな、カツバーガーを水でぐしょぐしょに濡らして公園で食べたりとか逆にこう太陽が晴れちゃったりとかした時にはなんかお手製のびしょ濡れ傘っていうのを取り出して、なんだ、自分にとっていい天気っていうのをあえて作るみたいな。なんかそう、確かにそうだよなって、なんか晴れがいい天気っていうのはある意味なんかこう固定概念みたいな感じかなって思って、それが面白い絵本で、なんかそうやって雨の日も楽しむみたいなことができる一冊かなというふうに思いました。
なるほどね、はい、なんか小さい子は 雨が降ってお家の中にずっといなきゃならないとストレス溜まって暴れ出したりしますからね。
ヨッシーは？
最近あんまりちょっとなかなか仕事以外の本が読めていないので、仕事の本でもいいですか？
はい、もちろん。
ちょっとすいません、これ広告絡みの仕事で読んでいる本なんで、若干ここで若干ここで紹介するとコンプラ的に問題があるかもしれないんですがそうですね、まだこれ未発売の本なんですけど、この時点でね、7月5日発売かということは、これがオンエアされた時にはもう発売されてるな。
お、あ、じゃあちょうどいいじゃないですか。
ちょうどいいですね。角畑雄介さんの裸の大地第2部犬ぞりことはじめという本でして、角畑雄介さんってまあ冒険家というか探検家で、ノンフィクション作家で、まあ自身のご自身の探検話をこうずっと本にして綴っている方なんですけれども、グリーンランド北部から北極海の方へ、北極海のあたりをこう探検している角畑さんのまあノンフィクションなんですけれども、この第2部っていうのが犬ぞりなんですね。
犬ぞりがメインってことなんですか？
そうですね。このただ犬ぞりをメインというのは、第1部は基本的に自分でソリを引いて探検していたんだけれども、それじゃあちょっととても限界があると。
うん。
うん。移動距離とかやっぱり、なかなかやっぱり一日に進める距離とかにはどうしても限界が出てくるし、そうすると、こう、犬に引いてもらって、進んだ方が、はるかにやっぱり効率がいいわけですよね。
うんうんうん。
だけど、犬ぞりといっても簡単な話じゃなくて、犬10匹から12匹ぐらいにソリを引いてもらって進むんだけど、まず犬を調教するところから始める。
おお。
で、これが何年がかりの作業になってきて。
確かになかなか壮大なプロジェクトになってくるんですね。
そうそうそう。角畑さんはこの、まあ、ずっとこのグリーンランドの方に滞在してるわけではないので、犬を調達して、で、グリーンランドにいない夏場は基本的に誰かに面倒を見てもらうみたいな、そういうあてまでつけて、そして調教するわけですよね。
うんうん。
うん。犬も最初からソリを引けるわけじゃないから。
うんうん。そうですよね。
そう、だから、まっすぐ進めとか、右行け右とか。
うん。
で、犬も10匹いると、犬の中の社会ができてきて。
ああ、リーダーみたいなのもやっぱもちろんいるってことですか？
なんか猿山みたいなボス争いみたいなのが発生したりとか。で、やっぱりそう簡単にこう人間の思う通りにみんなピシッとこう、
はい、
ソリが引けるようにまっすぐ育ってはくれない、
うんうんうん。
犬って本当にでも賢い動物なんだなってのこれを見ながら思うんだけど。まあ。なんかその辺のなんか犬と人間との駆け引きだったり、人間の心が犬に通じる。で、人間のその高等な意図をちゃんと犬が理解して、人間のソリを引く場面とか、意外となんかそんなことがあるんだっていう知らないことの連続で、何よりやっぱりなんかこう、ずっと雪と氷に閉ざされた中を、こうぐるぐるぐるぐる回っている話なので、なんか、スカッとしない天気の日に読むと、まあなんか、思考がちょっと、涼しいところへ飛んでいけると言いますか。
おー、なるほど。いいですね。ちょうど、ね、梅雨のムシムシする季節には、ちょっとスッキリできるというか。
そう。犬の生態とか、アザラシの生態とか、そういうことにもやたら詳しくなる変な
話です。いや、でも、いいですね。なんか、本当に普通にこの今いる世界とは全然違うところに連れてってくれそうな、それがなんか楽しそうな一冊ですね。
ねえ、生きてる間にグリーンランドとか行くことあるかなとか思うし、ましてやその北極海を目指すような本当に北の極限で、まあ、つまり白夜の世界なわけ、
はい、
季節によっては日が落ちないし、季節によっては全く日がこう沈まないし、逆に冬場とかは全く日が昇らない、うっすらと地平線の向こうが青くなる程度みたいな。犬の調教もすごい時間がかかって、ひたすらこう雪とか氷の斜面を登ったり降りたりする訓練を繰り返したりするような場面も出てきて、まあなんかちょっと成功うどくというテーマにもちょっとそぐわかなと思いまして紹介しました。じゃあツイート、
あ、そうですね、次の
ガソーさん、小泉京子さん、小雨日記をおすすめします。 超アイドル&女優の彼女、同世代ながら崇拝していましたが、その文才には驚嘆、ノックアウトされました。彼女の愛病目線の優しい文章、雨の日にぴったりかなと。小泉さんは本当にマルチな才能の持ち主で。
同居している猫の小雨目線で綴った京子さんとの二人暮らしっていう設定なんですね。
うん。まあ雨といえば猫ですからね。
雨といえば猫なんですか。
じゃない？なんかなぜという突き詰めて言われると辛いけど。
なんとなく。
なんとなくそうじゃない。
そうなんですか。わかんない。初めて聞きました。猫が外を眺めてる的なことですか。
のかな。うん。
なんかすごい可愛らしいなんか感じのエッセイなんですかね。うん。
まあ、エッセイはエッセイなんだけど、そのエッセイをこう猫の目線に移して書いている。
ちょっとそういうふうな。
最近ちょっと小泉さんに何度か立て続けにお会いする機会がありまして、なんか会うたびに魅了されてるんですけれども。結構もう個人事務所に移られて、割ともう本当に自分の好きなことをやって言いたいことを言うよみたいな、そういう結構スタンスになってきたので、このポッドキャストでも一回だけ収録しましたけれども、うん、なんか間も含めて完璧だったし。
さすがプロ。
いやまあプロですね。なんかまたいずれお会いする機会がどっかであるんじゃないかと勝手に思っていますけれども。
そうですよね。本も大変大好きだっていうふうにおっしゃられてましたもんね。
うん。16歳とかでもうテレビにずっと出ずっぱりの仕事をしていて、やっぱりその周りみんな大人だから、なんか大人の会話についていけないんじゃないかとか、やっぱりこのまま行ったら大人にうまいこと乗せられちゃうんじゃないかみたいな、そういう危機感でやっぱり空いてる時間にずっと本を読み出したって言ってたんで。
うん。またぜひ高所高実ポッドキャストにもまた出ていただきたいです。
あー、なんだろう、そうですね、それもあるけど、なんかもっと違うお仕事を一緒にしたいなっていう感じが。
はい。
最後もう一方。
はい。ソワカさんですかね。ソワカ2020さん、存在の耐えられない軽さ、94歳となるミラン・クンデラの衝撃的傑作。舞台はプラハの春ですが、人生や恋愛の主義についての答えが詰まっています。雨の日も晴れの日も自由に生きられる今に感謝して生きることについてじっくり考えてみたいですね、ということです。
へえ。まあこれは本当に有名な、うん、お話ですけどね。
確かに雨の日だから、こういろいろ普段なかなかこうじっくり考えられないこと考えるっていうのはいいですね、やっぱり読書して。
なんか最近映像の世紀とかずっとやってるから、そういう方向に話がこう思考が向くのかなとちょっと思ったりもするんですけど。NHK で映像の世紀ってやってて、やっぱりなんかこの辺のまあ、バタフライエフェクトが新しいシリーズとして始まってるけど、過去のシリーズは結構やっぱりその資本主義と社会主義体制のそれぞれのなんかそういう世界を追いかけていたりする作品も結構あったので、割となんかそういう問題意識は継承されてる感じがあるんですよね、あの番組って。最近のシリーズ、まあ、見れる日は見てます。あの時世界は大きく変わったはずなのに、意外とまた元に戻りつつあるんだなみたいなことが思ったりもするし。
あ、
存在の耐えられない軽さもね、やっぱりプラハの春の時代を描いた話で、昔映画化もされたりしましたけど、
うん、
存在の耐えられない軽さの話を見ていたら、この間のやっぱり NHK の映像の世紀でやっていたベルリンの壁の話をちょっと思い出した。世の中ってのはなんかいろいろ変化しているようでいて、意外とこう長い目で見ると大きく変化していないものなのかなとちょっと思ったりもしますけれども。
確かに何かこう本質の部分はそこまで大きな変化遂げてないのかもしれないっていうところですかね。
ベルリンの壁崩壊とかいろいろすごい時期、すごい出来事があって、なんかものすごい長い時間をかけて、なんか命がけでたくさんの人が、ああいう、こう、道を選択したはずなのに、意外となんかこう、長いスパンで見るとまた元に戻りつつあったりするのかな、とか思ったりも。そういう意味で言うと、こういう本を改めて読み返すのもまた面白いかもしれないですね。
そうですね。なんかいろんな歴史のことをやっぱ振り返るのって大事ですよね、やっぱり。
うん。
今とか 未来のこととかばっかり目が行きがちですけど、実はそういうところにやっぱりヒントとかもあったりもすると思うので、
はい、さて7月のお題どうしましょう。
あ、そうですね、7月、次のお題は、納涼本でどうですか。
納涼本、さすがになんかこれだけ暑いとなんかめちゃくちゃ寒い冬だったみたいなことはないよね
冷夏みたいなことですが、多分大丈夫じゃないですか。冷夏はなさそうな気がしますけど。
全然日がささないとか、
うん、
クーラーいらないよみたいな。
今のところもう今日の時点でも結構暑いなと思ってるので、
なんか猛暑だ猛暑だと言って今年なんか予報では騒いでますけど、
はい、
というわけで皆さんの納涼本、背筋が寒くなるような本とか、
そうですね、そのストレートなところで言えばそういうのでもいいですし、なんか爽やかなものでもいいんじゃないですか。爽やかな話とかで、そうですね、
しばし暑さを忘れるような爽やかな本、ゾッとする本、ぜひぜひ教えていただければと思います。これがおそらく8月の頭ぐらいにこうオンエアになるかなと。
暑いですかね、やっぱ8月
さすがに暑いんじゃね
そうですね、まあ、その暑さも吹っ飛ばすようなゾッとするものとか、
ハッシュタグ納涼本でよろしくお願いいたします。
お願いします。あ、で先ほど成功うどくの方でご応募いただいた方にはトートバッグの方をプレゼントさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、そうですね、7月の中旬ぐらいになるかな、対象になる方はメッセージが行きますので、はい、DM は受け取れるようにしていただけるとありがたいです。
はい、
そして次回の高所高実本好きの昼休みは野球と短歌がテーマです。
野球と短歌、
野球短歌っていう本が、
はい、
ひたすら阪神タイガースの試合のことを歌った短歌なんですけど、これが意外と阪神ファンにとどまらずにと評判を呼んでいるのでですね、
へ
ー、物心ついた時からの阪神ファンである私としてはどんな人なんだろうと思って、うん、ちょっとこの人に会ってきましたので、
じゃあそのタイガースファン同士の語らいが聞けるということですか。
そうですね、なんかタイガースファンなんだけど決して大阪のノリでないという、ここら辺がまたポイントでして、
おー、なんかどんな感じなのか楽しみですね。
ちょっとぜひご期待いただければと思います、はい、
高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
ツイッター、フェイスブックページ、インスタグラム、そしてメールマガジンもやっています。メールマガジンは時々本のプレゼントがあるので、購読してるとお得ですよ。
確かに。はい。ぜひフォローをお願いします。
はい。
そして、ポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。ツイッターのハッシュタグ、本好きの昼休み、またはホームページの一番下のお問い合わせからお送りください。
それではまた来週。さようなら。
さようなら。